舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の待ち人をご紹介いたします。舞鶴市議会から田井圭一さん、田村祐樹さん、田畑敦子さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それでは早速ですが副議長就任のご挨拶を田井さんにお願いいたします。
はい、こんにちは。この度舞鶴市議会副議長に就任いたしました田井と申します。歴史ある舞鶴市議会の副議長として上場議長をしっかりとお支えし、議会発展のために全力を尽くし、これからも邁進してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。田井さんは副議長としてどのようなことに力を入れようとお考えでしょうか。
はい、先ほども申し上げましたが、議長をお支えすることが第一の仕事ですが、実はもう一つ大きな仕事があります。あ、
もう一つ教えてもらってもいいですか。
はい、実は今この放送しております FM 舞鶴の放送内容のこと、そして年4回あります舞鶴市議会定例会終了後に発行される議会法の編集など、舞鶴市議会には広報会議がありまして、その委員長もさせていただいております。
なるほど、この FM 舞鶴の放送のことも会議してくださってるんですね。はい、ありがとうございます。ではその広報会議というのはなぜ舞鶴市議会に必要なんでしょうか。
はい、広報会議には FM 放送部会と議会法編集部会があり、それぞれの部会で市民の皆様より舞鶴市議会をより知っていただくために活動しております。例えば FM 放送、そして紙面を使って議会は何をしているのか、議員は議会中は何をしているのかを知っていただくこと、そして舞鶴市議会は昨年舞鶴市議会基本条例を策定し、その中に開かれた議会という取り組みがあり、それに基づいて行動しているからです。
ああ、そうだったんですね。ですので毎月議員の皆さんがここ FM 舞鶴に来てくださって、いろんなことをお伝えいただいてるんですね。
そうなんです。
はい、
これからも市民の皆さんに分かりやすく、そして聞いてみたい見てみたい候補のために全力を尽くしてまいります。それも副議長としての大きな仕事と思っております。
はい、
PR にちょっとなるんですけども、1月1日には新春号が発行されます。その表紙は五郎ヶ岳からの初日の出の写真となっておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、1月1日には議会だよりの、舞鶴市議会だよりの新春号が発行になる、はい、ということなんですが、これは新聞折り込みになるんでしょうか。
そうです。
はい、そして新聞取っておられない方も公共施設に設置になるかと思いますので、ぜひお手に取ってご覧いただきたいと思います。田井さん、ぜひ2020年も素晴らしい広報活動を期待しております。就任のご挨拶を田井さんより頂戴いたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでおなじみの一曲をお届けいたします。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日はゲストに舞鶴市議会議員の田井さん、田村さん、田畑さんにお越しいただいております。それでは続きまして田村さんから議会の傍聴についてをテーマにお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
こんにちは、田村です。よろしくお願いします。
はい、本日のテーマは議会の傍聴についてということで、ね、先日12月定例会も終わったばかりのお忙しいところありがとうございます。具体的にはどのようなことをお話しいただけるんでしょうか。
はい、本日の内容は本会議、常任委員会、特別委員会や議会運営委員会などの傍聴方法についてご紹介させていただきます。
はい、それでは議会の傍聴についてあれこれとお聞きしてまいりましょう。まずは傍聴が可能な会議の開催日などはどのようにして知ることができるでしょうか。
はい、本会議の開催日は舞鶴市議会のホームページから 定例会の日程など傍聴についてのご案内をさせていただいております。また定例会後に発行されている舞鶴市議会だよりでも次回定例会での本会議、常任委員会、予算決算委員会の開催予定日をお知らせしておりますので、ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。ホームページや舞鶴市議会だよりからも確認できるということですね。それでは傍聴人の定員などに制限はありますでしょうか？
はい、傍聴席の定員は本会議では38人で先着順ですが、その他でもロビーや西支所、笠分室等でも聞くことができます。また委員会等での場合は15人で同じく先着順です。ただし舞鶴市議会傍聴規則に定められる、ルールを厳守していただけることが条件になります。
はい、傍聴規則と言われますとなんだか難しそうな感じがしますが、どなたでも守ることができるようなルールでしょうか？
はい、その通りです。例えば議場への入場禁止というものがあり、傍聴人は傍聴席のみで議場に入ることはできません。傍聴席に入ることができないものとしては、危険なものを持っている方、お酒を飲んでいると思われる方、異様な服装をしている方など、張り紙やビラ、掲示板、プラカード、旗や上りの類を持っていたり、笛、ラッパ、太鼓といった楽器類を持ち込んで、会議を妨害したり人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている人は傍聴席に入ることができません。
これはマナーですよね。議場に入ったりですとか、危険なものを持っていたり、お酒を飲んでいたりというようなね、あるいはこの楽器類を持っている方というのも傍聴席には入ることはできませんということですね。はい、
はい、さらには傍聴人の守るべき事項として、議場における言論に対しての拍手や可否の表明、騒ぎ立てたりしないことなど、談論、放火、これは大きな声で当たり構わず歌を歌うなどの行為を意味しますが、高笑いし騒ぎ立てることも禁止です。また鉢巻き、腕章の類をするなど、恣意的行為をする人、人を恐れさせ従わせる行為もいけません。
なるほど。こうした守るべき事項は議場の秩序が乱れないように、さらには会議の進行を妨げないためにも厳守すべきことですよね。
そうですね、あとは帽子やコート、マフラーの類も着用しないことになっていますが、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りではありません。その他飲食や喫煙をしないこと、また写真、映画等の撮影および録音等の禁止も定められていますが、特に議長の許可を得たものはこの限りではないとされています。
はい、どれも一般常識ですよね。静かに傍聴することが規則になっているというふうに理解すれば、特に難しく考える必要もなさそうですね。
はい、その通りです。規則の最後にはこうした規則違反に対する措置として、議長が制止しその命令に従わないときは議長に退場を命じられることとされています。
はい、舞鶴市議会傍聴規則、大変分かりやすいルールだと思います。それでは傍聴するための手続きはどうでしょうか？何か身分証明書の提出など前もって準備しておくことなどはありますか？
はい、傍聴手続きは市役所本館のエレベーターで4階までお越しいただき、降りたところ正面の左側に傍聴人受付簿がありますので、その用紙に住所、氏名を記入して指定の箱の中に入れていただければ、あとは係員の指示に従って傍聴席にお入りいただけます。
なるほど。特に前もって準備することはないということなので気軽に傍聴できそうですね。それでは聴覚障害者の方など補助を必要とされる方への対応はどうなってますでしょうか？
はい、本会議場の傍聴席には車椅子用席、聴覚障害者用にヒアリングループが付設された席などが設置されていますので、利用を希望される場合は議会事務局へお尋ねください。また聴覚障害者などの方が手話通訳者または要約筆記者を希望される場合、事前に申し込んでいただければ配置していただけます。手続きは傍聴を希望される7日前までにホームページの添付ファイルにある申し込み書に必要事項をご記入いただき、ファックス、E メールまたは郵送で議会事務局へお申し込みください。
はい、 補助を必要とされる方にもしっかりと対応されてるんですね。では実際にこうしたサービスを必要とされる方は多いんでしょうか。
はい、そうですね、今のところ多いとは言えませんが、こうしたサービスをご利用される方がおられます。これからもっと多くの方々にご利用いただければ議会の活性化にもつながりますので、気兼ねなくご利用いただければと思います。
はい、ありがとうございます。もっとご利用いただけるといいですね。市民の皆様が気軽に本会議を傍聴できるよう、さまざまな工夫やサービスがあるということがよくわかりました。それでは本会議ではどのようなことが議題になるのか教えていただけますか。
はい、定例会ごとに違いもありますが、議案説明や質疑、年度当初予算、前年度決算、補正予算等に関する質疑、討論、採決など、代表質問や一般質問のほか、陳情、意見書案などに対する審議が主な議題になります。
たくさんありますね。そうした多くの議案などを審議する定例会は年に何回の開催でしょうか。また会期は何日ぐらいあるんでしょうか。
はい、通常は年に4回あります。舞鶴市議会では議員選挙が4年に1回11月に行われますことから、12月、3月、6月、9月で開かれます。1回の定例会の会期は平均で約1ヶ月程度になりますが、このほか台風被害などで緊急対策を要する臨時会が開かれる場合もあります。
ああ、そうですか。年4回で約1ヶ月程度臨時会も開かれるということですね。それでは常任委員会、特別委員会など予算決算委員会も傍聴できるということですが、こちらについても教えていただけますか。
はい、委員会等では初めに申し上げましたが、定員は15名です。手続きといたしましては、開催される委員会と会議室、時間の内容が本館1階のエレベーター横と4階の議会事務局横に貼り出されます。
はい、
それをご覧になり、傍聴される委員会の会議室前にある傍聴者名簿に氏名住所を記入して、あとは係員の指示に従ってください。
はい、開催される委員会と会議室、時間が張り出されているということですので、そこへ行けばあとは本会議の要領とほぼ同じということですね。
そうですね、特に難しいという手続きもなく、傍聴のルールについても先ほど申し上げました舞鶴市議会傍聴規則に準じることとなっております。
はい、委員会などの傍聴もお気軽に、できるということです。それでは委員会等での傍聴内容はどのようなものがありますでしょうか。本会議での内容とどういった違いがあるんでしょうか。
はい、委員会での傍聴内容は本会議で提案された議案を審査することになります。舞鶴市議会では総務消防委員会、産業建設委員会、福祉健康委員会、市民文教委員会の4つの常任委員会と予算決算委員会に議案付託され、それぞれの委員会が所管することについて審査します。
はい、
そして委員会で審査されたことが最終本会議で委員長報告され、討論採決されることになります。ですからどちらも傍聴していただくと、議案の提出から採決までの経過がよくご理解いただけますので、合わせて傍聴されることをお勧めします。
なるほど、本会議と委員会を合わせて傍聴すれば採決までの経過がわかるということですね。どんなことが審査されて採決されるのか、こうしたことがわかれば議会が身近に感じられていいですね。
はい、そうですね、委員会では各議員が委員としての発言もされますので、多様な意見を聞くこともでき、さまざまな考え方があることもわかります。
はい、各議員さんのご意見が聞けるなんてライブ感があっていいですね。特別委員会等ではどうでしょうか。
はい、特別委員会や議会運営委員会では特に議案審査などは行いませんが、例えば原子力防災安全等特別委員会では関西電力高浜大井発電所にかかる原子力防災および安全性についての調査研究などの取り組みが傍聴いただけます。
はい、専門性を要する特別委員会ならではの取り組み状況がわかるということですね。さあ、時間も迫ってまいりましたが、リスナーの皆さん、議会の傍聴ぜひ積極的に行かれてみてはいかがでしょうか。市議会がきっと身近なものになると思います。それでは最後にリスナーの皆さんにお伝えしたいことはありますか。
はい、本会議場での会議、 委員会での会議、それぞれに私たちの暮らしに直結する大事な議論がなされます。ぜひとも傍聴にお越しいただきまして、市政に関心をお持ちいただきたいと思います。皆様のお越しをお待ちしております。
はい、ここまでは議会の傍聴について田村祐樹さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会よりタイさん、田村さん、田畑さんにお越しいただいております。さあ最後に田畑さんから、12月定例会議案説明についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
田畑です。よろしくお願いします。
早速ですが12月の定例議会についてお伺いします。
はい、まず12月議会の前に人事の異動がありました。議長は2年任期なので変わりませんが、副議長や幹事長、常任委員会のメンバーは変更となりました。もちろん委員長も変更となりました。メンバーが入れ替わっての初めての議会でした。議会は11月28日に開会し、市長から議案内容が提示されまして、最終日12月26日、昨日ですが閉会いたしました。期間は29日間でした。
はい、昨日議会が終了したばかりというところで、本当にお忙しいところ今日はありがとうございます。年末に入りまして、本日出演していただける時間の確保は大丈夫だったんでしょうか。
はい、大丈夫です。議会の見える化を目指す舞鶴市議会としましては、こうして FM 出演を活用して議会の PR に努めるのも重要です。議会を代表しまして出演させていただきます。議会が何をやっているのか、舞鶴市民の皆さんやリスナーの皆さんに広く伝えていくため、 PR はとても重要なことです。 FM 出演を有効に活用させていただくため、本日はできるだけ分かりやすくお伝えできるようにしたいと思っております。
はい、ありがとうございます。議会の思いが伝わってきました。どんどん FM 舞鶴を活用してください。
ありがとうございます。もちろんです。
さて12月定例会の内容についてお聞きしたいのですが、どういった議案が議会で審議されたんでしょうか。
はい、まず議会が開会してからの流れを説明いたします。
はい、
議会初日に市長から12月定例会に提案された内容を説明いただき、議員は議案熟読の期間を約1週間いただきます。
はい、
次に議場において議員による一般質問を行いました。今回は18件の一般質問がありました。
今回は18件あったんですね。この一般質問の後はどうされるんでしょうか。
はい、その後4つに分けられた常任委員会が開催され、今回提案された議案に対して賛成するか反対するかの細かなところまで質疑をしていきます。先週その4つの常任委員会のすべてが終わりまして、各会派や個人で賛否を終えました。また追加議案として2件の議案が出されましたので、最終議会での討論を終え賛否を終えました。
はい、
それですべての予定議案の審議が終了し、昨日閉会したところです。
はい、それではその審議内容についてお聞きしてもよろしいですか。
はい、令和元年12月議会の主な審議内容は、補正予算に関してが5件と、条例制定が11件、指定管理者の指定について工事請負契約の締結、指導路線の認定、人事院案件、意見書決議の合計24議案でした。また追加議案の人事院勧告による給与に関すること、8月に開催しましたわが町トークで市民の皆様からのご意見を委員会で審議し、舞鶴市から国に向けて意見書にして提出したものです。
はい、わが町トークの開催に関しましては8月および11月にご出演いただいた議員さんよりお聞きしていましたが、最終的にそのように提案されるんですね。もう少し具体的にお聞きしてもよろしいですか。
はい、わが町トークは4つの常任委員会に分かれてのワーキングトークでした。 テーマに応じたご意見を市民の皆様からたくさん出していただき、その意見を各委員会で半年間かけて整理しました、
はい、
市役所担当課へ提出したり、こうして舞鶴市から国への意見書として提案しました、
はい、それはつまり市民の声が活かせる場があるということですね。
その通りです。私は市民の皆様にもっと市政に関心を持っていただきたいと思っています。自分の払っている税金で執行されている舞鶴市政をもっと知っていただき、正しい理解と監視の目を持って市政に参画していただきたいのです。舞鶴の町を活性化するのは市民の皆様の力だと思います。
そうですね、議員の皆さんとお話しできる大きなチャンスですね。
はい、わが町トークは市民の皆様にとっていいチャンスだと思います。未来の舞鶴の町への思いへのご意見をたくさん出していただきたいと思います。また来年度も開催の予定をしており、広報での募集をかけます。多分お仕事をされている方もご参加できるような日程にします。お待ちしております。
はい、ありがとうございます。さて、今回の12月議会の特徴はどういったところでしたでしょうか。
はい、今回の令和元年12月議会の主な審議内容は、当初予算の変更による補正予算の審議と、行政運営に必要とされる条例改正に対しての議決をしました。ここで少し言葉の説明をさせていただきますと、
はい、
補正予算とは、一旦予算が成立した後、災害の発生や政策の変更などのため、その予算に不足が生じたり、または内容を改める必要が生じた場合に最初の予算を変更する予算のことを指します。
はい、
また条例について説明をいたします。地方公共団体が自治立法権に基づいて制定する法の形式です。日本国憲法94条により、地方公共団体は国で定める法律・政令とは別に、その地方の事務に関し議会の議決を得て独自の法規を制定できるのです。
整理をさせていただきますと、来年の3月には令和2年度予算が審議され、その前の12月に令和元年度補正予算の審議をするということで合ってますか。
はい、その通りです。12月の補正予算が今定例会で審議された後に、次の3月定例会では次年度の予算審議になるわけです。
はい、ありがとうございます。それでは実際に提案された議案の内容について詳しくお伝えしていただきたいのですが、なるべく分かりやすく説明をお願いできますでしょうか。
はい、正直難しいですが、皆さんに伝わるよう頑張ります。
はい、お願いします。
まず令和元年度の舞鶴市の一般会計歳入歳出予算の総額に、補正予算として歳入歳出それぞれ2億4930万円を追加し、総額が349億5055万円となりました。補正予算の内容としまして、西舞鶴道路整備費、老朽化による府営団地の用途廃止の除却費用、今年の台風19号による漁港被害への復旧工事などの予算がつきました。どれも安心した市民の暮らしに寄り添う臨機応変に対応されての補正予算です。
はい、確かに全国的にも今年は災害が頻発していましたが、でもそんなに、ね、大きな災害は発生してなかったように思うんですが、突然来るのが災害ですからね、自然災害が発生しないことを祈るばかりですね。
本当におっしゃる通りで、無事を期待しますが、不幸にも災害が発生すれば、舞鶴市も議会も市民の皆様の安心安全な生活を確保するために全力で対応する準備を怠るわけにはいかないと気を引き締めているところです。
はい、補正予算について審議されていることは分かりましたが、次年度に行われる内容事業については提案されていますか。
もちろんです。次年度に実施させる新しい提案もあり、令和元年度予算として提案されています。今回の12月定例会で提案された件数は、第43号議案から第64号議案までの22議案でした。 先にも述べましたが、令和元年補正予算条例改正が含まれます。そして今回は市民の皆様から提案され、議会から国に対して提出する意見書2件を審議しました。はい、今後提出した意見書の結果についても追跡していきます。
はい、ありがとうございます。最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、舞鶴市議会としましては、昨年の選挙から1年が経過しました。新しい顔ぶれでの議会がどのようになされ、議員がどのような仕事をしているのかをしっかりと理解してもらうための努力を惜しまない覚悟で活動をしています。はい、まずは現実をお伝えし、議会に興味を持っていただく、また自治体において議会や議員の必要性を認識していただき、舞鶴市民にとって役に立つ議会となるため頑張っています。各定例議会の傍聴席が満席になることを期待しお待ちしております。
はい、ありがとうございます。インターネット中継についてはいかがでしょうか。
はい、議場まで足が運べないという方は YouTube 舞鶴市議会と検索いただければ配信しております。ぜひご視聴ください。
はい、ありがとうございます。本日は舞鶴市議会から田井圭一さん、田村祐樹さん、田畑敦子さんにお越しいただきまして、お話をお伺いいたしました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。